マーケティング Q! 番組の最初にお送りするマーケティングに関するクイズ。本日はこちらです。スターバックスのリワーズみたいに、次の特典まであと〇〇と進捗を見せると来店が増えやすいそうです。さて、この効き目の要因として一番近いのはどれでしょう？ A、損したくない気持ちが強くなるから。B、ゴールが近いほど頑張れるから。C、みんながやっていると真似したくなるから。答えはこの後、ゲストご紹介の後にお届けさせていただきます。ということで、始めていきましょう。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ。この番組は直感マーケティングを研究しております私阿部寛が様々なゲストとともにお送りしております。それではここで本日のゲストをですねご紹介させていただきます。パフォーマーの JJ さんです。
はい、よろしくお願いします。パフォーマーの JJ です。
よろしくお願いします。
はい、
ついにあのアベンジャーズラジオにもですねレディオにもJJ さん来てくださったということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ついに呼んでいただきましたね。
ありがとうございます。ね、本当忙しいのにあのトークライブの方もアベンジャーズトークライブの方も何度もねこうお越しいただいて、
はい、いやもうめっちゃ楽しいんで本当いつも勉強させてもらってます。
いえいえいえいえね本当に何かね僕実は結構JJ さん呼ぶの結構ビビってんのって知ってました。
え？
いやほら一応その一応って言ったらあのパフォーマーとして沖縄を代表するパフォーマーとしてこうなんていうんですかねこうあのこう君臨してるうちの一人じゃないですか。
はい、
なのになんか僕はなんかそのエンターテイナーのこうプロではなくて、
はい、
そのマーケティングの一応専門家じゃないですか。
はいはいはい、
なのになんか、まあ、アベンジャーズトークライブってなんかこうあの エンタメ要素がなんかあるじゃないですか。
はい、そうですね。
なのになんかエンタメのプロをなんか呼びつけてるっていうなんかいつもビビってちょっと恐縮するな呼んじゃうのみたいな。
いやいやいや、あだからなんかあの DM でよそよそしい感じなんですね。
そうそうそうそうそうそうそうそう、
謎が解けました。
そうよそよそしい
よそよそしいんですよ、めちゃくちゃ
そう、
あれなんか俺のこと嫌いかなみたいな。
いやいやいや、恐縮しちゃってんですよ。
あそうですか。
そうなんです。
いやだから僕自分的にはもうあのなんか一緒のなんか友達感覚でこういろいろ誘っていただける方が嬉しいですね。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみませんね、まずちょっとねそんなんで今日あのラジオの方ねこう参加あのゲスト来てくださって、
はいお願いします。
はい、進めていきたいと思うんですけど、じゃ今クイズ分かりました？もう一回出しましょうか。
分かりました。
分かりました。はい、え分かった。どれ
B です。
B。
はい。
うーわさすが。
はい。
A が損したくない気持ちが強くなるから、
はい、
で B がゴールが近いほど頑張れるから、
はい、
で C がみんながやってると真似したくなるからっていう3つなんですけど、
はい、
B
です。
ゴールが近いほど頑張りたくなるから、
はい、あともう一つなんか僕的な感覚で言うと、
はい、
あの溜まってきたから集めたくなる気持ちもあるかなっていうの
を。ちょっと待ってくださいね、はい、JJ さんって、
はい、
マーケティングみたいのって勉強してた時期あるんでしたっけ？
いやないです。
ない？
はい。
あそう。
はい。
あこれ結構ね今日のこれ今回難しいんじゃないかなと思ってたんですけど。
おもしかして正解は？
いや正解 B なんですよ。
おっしゃーざっす。
これね僕ね前から実はこれあの何かっていうとあの目標購買効果って言われるやつなんですよ。購買っていうのは買うの方じゃなくて、
はい、
あの傾斜がつく購買、
はいはいはい、
そう目標購買効果っていうこれあの学問があって、
はい、
まあ、簡単に言うとなんかあともう少しっていうのが見えると人は急に頑張れるっていうこれ性質なんですよ。
はい、
そうでこれね面白い実験があってこれね前からねあのこのマーケティング級でねこの題材ねあのやりたいなやりたいなってずっと思ってたんですけどちょっとちゃんとね調べてきました。
はい、
これね面白いのが研究結果があって、
はい、
あの洗車のスタンプカードとかってあったりするじゃないですか。
ありますね。はい、
で洗車のスタンプカードをまず300人に配りますと、
はい、
で、全8回の得点要はマスが8個あるのをイメージしてもらいたいんですけど、はいはいはい、8個のやつを で何もスタンプをされてないやつを渡すよりも、はい、マスが10個のやつを渡して最初の2個だけこっちが先に押して渡すんですよ。
あはいはいはいはい。
でそうすると何が起きるかっていうと、あの後者の方があのリピートしてくれる率達成、まあ、達成率か、うん、その全部埋まりましたで得点くださいみたいな言う人っていうのが前者だと 19% だったんですけど、
はい、
後者だと 34% に上がってるんですよ。
なるほど。
そう
なんかたまにありますね、あのスタンプカードをもらうときに初め2個ポンポンって押してはいどうぞみたいな。
そうそうそう、あれあれあれあれそうだから結局一緒なんですよ。8回あなたがあと8回来てくれたらあの得点もらえるからねっていうのと、
はい、
そのマスは10個なんだけど先に2個押してあって結局あと8回来なきゃいけないのは一緒なんですけど、うん
はいはい、
そうしてあげた方が達成率が上がるっていう。
なるほど転がされてますね。
転がされてる。目標購買効果。
なるほど、めっちゃわかります。
目標購買効果って言われるもので、でこれのなんかこう変化球というか、
はい、
なんかこれをなんかうまくこの、まあ、心理効果ですよね、
はい、
を活用してるのの最たる例が JAL さんとか ANA さんとかの、
はい、
マイレージクラブのステータスとか、
はい、ありますね、はい、
あと何フライトで次のなんかグレードに上がれるとか、
はいはいはい、
まあ、スターバックスのリワードもそうなんですけど、
はい、
あとその何杯でなんか次のこうグレードに行けるみたいなの
が、はいはいはい、
こう書いてあるっていう、
うん、ありますね。
そうマイルのやつとか、
うん、
まさにそうだなみたいな。
もう絶対その航空会社使っちゃうじゃないですか。
そうそうそうそうそう
他のもう見る選択肢なく、
そう
一択みたいな。確かに。
でもねこれよく見てみると、
はい、
実はそのLINEとかでも、うん、例えば得点まであとなんか何百円とか、うん、ペイペイとかもそうなんですよね。あと何回使ったらこれがもらえるとか。
なるほど。
意外となんか僕ら消費者はその目標購買効果にもてあそばれているっていう
そ手のひらの上で転がされてると。なるほど。いやそう聞いたらなんかいろいろなんか あれもだこれもだって出てきますね。
そう出てきますよね。
はい、
だから街の中華屋さんとかのスタンプカードで先に2つ押してやったら、
うん、
あこの店主やるなって分かってんなみたいな。
やってますねって言えばいいですか。その時は
目標購買効果する
購買してますねって言えばいいですかね。その時目標購買してますねって
目標購買してるよね。
なるほど。もう使っちゃいますね。目標購買してますねって
これどういうことなんでしょうね。購買この言葉のその目標購買効果っていう言葉の意味合い自体は僕まだ全然知らないんですけど、はい、多分ですけどなんかこうシーソーみたいにそっちに転がってってねみたいな感じで購買をつけるっていう多分そういう意味合いだと思うんですけど。
あそうですね。
目標に向かって
こう、はいはいはい、
押し上げるみたいな。
はいはい確かに、うん、そうですね。もうなんか近くなるとやっぱ加速するなんかもう下り坂みたいな加速していく感じがなんか
もうちょっと、ね、もうちょっとみ
たいな。はい、うんうんうん、
僕は今年の8月だったかな、カレー屋たけちゃんの、
はい、
たけちゃんがこう主催というか取りまとめてたスパイスカレーフェス、
はいはい、ありましたね、はい、
あれね何店舗だったっけな14店舗かなんかでそのクリアになるんですけど、
はい、
でスタンプカードも当然あって、
はい、
で食べ終わったらその行ったお店でスタンプをしてもらうみたいなやつなんですけど、たけちゃんは、目標購買効果使ってませんでした。
あ
ゼロスタートでした。
なるほど。購買してませんねってこれ言わないとちょっとダメですね目標購買しなきゃって。そうっすか。
面白い。まあでもね スパイスカレー、
はい、
カレー好きっすか。
カレーは基本的に僕辛いの苦手なんで全て甘口です。
全て
のものが甘口でできてます。
ラー油とかそういうのも。
ラー油あちょっとぐらいなら大丈夫なんですけど、
はい、
なんかこうカレーの中辛ぐらいでちょっとジリジリくるなってやつはあんまり好ましくないですね。
なんかね辛いの全然いけそうななんか
感じはするんですけど。あ感じだけですね。僕甘党でビール党甘党で、
はあはあ、
もう辛いのとかスパイシーとか苦手ですね。
そうなん
めちゃくちゃ、はい、
ちっちゃい頃から
小さい頃からそうですね全然食った記憶ないですね。ボンカレーも甘口やったし、 コーレグースとか絶対入れないし、
はい、
なんかあの七味とか沖縄そばに、はいはいはい、ああいう系
七味もダメ。ラー油も
ラー油があんもう、ね、餃子にちょっとチロッと入れた、
チロッと入れる
ぐらい記憶があるかなぐらいですか。
はあ、はい、マジっすか。ちょっとね、あの後半はなんかそんなちょっとこう、まあ、あのマーケティングの話以外のちょっとユンタクをですね、
はい、
していきたいなというふうに思います、
はい、
あっという間ですね、
はい、そうですね。
じゃあちょっとね、あの後半もちょっといろんなお話をですね聞いていきたいと思います。
お願いします。
はい、ということで、阿部寛の沖縄アベンジャーズレディオ、本日はゲストにですねパフォーマーのジェジェさんお越しいただいております。後半もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。ということで、まあ、ジェジェさんってもう別にもう沖縄県民全員知ってますよね。今さらジェジェさんが何してるかっていう説明は不要なんじゃないかと思うんですけど、
それ県知事レベルですね。知らないっすよ、多分知らない人多いっすよ。
ちょっとあのもしかしたら知らない人もいるというのを前提に、
はい、
どんなようなお仕事を活動されているのかというのをちょっとね、あのお聞かせいただきたいなと思うんですけど。
はい、わかりました、私ですねパフォーマーをやっております、はい、JJ と言います。でパフォーマーのジャンルは、はい、どこにでもあるバスケットボールを使ってスゴ技を見せるフリースタイルバスケットボールっていうパフォーマンスをやっています。
フリースタイル、
はい、うん、フリースタイルバスケットボールですね、はい、なんかこうよくサッカーをリフティングでこう足を回したりとか、うん、頭に乗せてバランス取ったりとかってサッカーのパフォーマンスがあるんですけど、
はい、
あれのバスケ版みたいな形で、
はいはい、
バスケットボールを何個使っても OK ですし、なんか指でくるくる回してこれを10個同時に回すとか、本当にルールにとらわれないパフォーマンスがフリースタイルで、それのバスケットボール版って形ですね。でそういうパフォーマーをやりながら、あと SNS でも、まあ、ちょっとしたインフルエンサー的な活動もしてます。で今 SNS はトータル50万人を超えまして。
おー、50万超えたんだ。
超えました、
すげー、
はい、YouTube も今年で10万人ぐらい増えて、今14万人手前ぐらいで頑張ってる感じですね。
すご
っ、はい、であとはパフォーマーのキャスティング の会社の経営とかもやってたりします、はい、まあ、そういうエンタメ の仕事を全般をやっております。
なるほど、
はい、お願いします。
そして僕はあの沖縄県民を、まあ、僕はちょっとごめんなさいね、住民票沖縄県じゃないんですけど、
はいはいはいはい、
沖縄県民を代表して質問があるんですけど、
はい、
あのそもそもなんでバスケットボールからパフォーマーとして始まったのみたいな、もともとバスケ選手だったとか、
そうですね、
きっかけをなんか聞きたいなと思うんですけど。
わかりました、多分この話をすると2時間ぐらいかかるんですけど、いいですかね。
はい、コンパクトに。
30分でしたね。
30分なんで、
あ、じゃあちょっとコンパクトにまとめると、
はい、
元々公務員だったんですけど、
そうですよね、
はいはい、で公務員のところに時にパフォーマンスに出会ったんですね。でバスケットボールをやるきっかけは高校から始めて、はい、高南高校、はい、バスケ部に入って、そこからちゃんとしたバスケットボールのキャリアがスタートすると、
はい、
でそこでバスケットボールを学んで、はい、専門学校2年間行き、
はい、
公務員の勉強をして、
はいはいはいはい、
2000年から公務員になった。
国家公務員になった。
はい、国家公務員になりました、はい、で公務員中に、このフリースタイルバスケットボールと出会ったんですけど、
はい、
きっかけは僕一般でバスケットボールをやってたので、
はい、
こうクラブチームみたいな、
はいはいはい、
でボール2つでこうドリブル練習とかをなんか遊びでやってたんですね、
うんうん、
でもっとドリブル上手くなりたいと思って、
うんうんうん、
で2つでやった方が一石二鳥じゃん、早いじゃんみたいな、
はい、
でそしたらなんかこういろんな技を考えて遊んでたんですよ、
はい、
なんかボール2つで、あ、こんなことやったら面白いな、あ、できたみたいな、
ほうほう、
でなんか自分の技みたいな感じで遊んでたら、そのタイミングでフリースタイルバスケットボールっていうやつがあるぞっつって、アメリカから日本にやってきたんですよ、フリースタイルバスケットボールの波が。
はあ、
はい、それが東京タワーの下でフリースタイルクラッシュっていう大会があったんですけど、日本で初めてナイキ主催のフリースタイルバスケットボールの大会をやったんですね、
はい、
でその時に僕が、公務員の仕事で出向で霞が関にいまして、
は
い
は
い
は
い、でボール2つで僕はドリブルを自分の完全オリジナルで、はい、技を持ってたんで、
はいはい、
みんなはこうアメリカの方の真似事みたいな形でやったんですけど、僕はもう完全オリジナルしかもみんなボール一つしか使わないのに僕ボール二つみたいな、
は
い、誰だあいつは
めっちゃ目立つの、
めちゃくちゃ目立ってなんだあいつはみたいな、
は
いや、あこれってフリースタイルバスケットボールって言うんだって、その時に気づいたんですね、
はい、
であこういうバスケットボールもあるんだ、だったらこれも、ま、並行して、うん、プレーと並行してこれもやってみようかなっていうのがきっかけです。
はで次の日じ退職願いみたいな。
違うよ、早いですね、だいぶ。うん、で、まあ、公務員辞めたのはそこから、2016年に辞めたので、
はい、
もう2000年に入って16年間公務員を続けて辞めました。
あ、まあ、じゃあ下積みってわけじゃないですけど、準備期間が16年もあったってことなんですね。
そうですね、パフォーマンスに出会ったのは2004年ぐらいだったので、もう12年間ぐらいパフォーマンスを趣味で続けながら公務員。
あ、じゃあもう熟々に熟成させてたってことですね。
そうっすね、本当。
すげえ。
その間にも日本一の決める大会で優勝したりとか、
は
あ
は
あ、そういうのも経験して、はい、こう実力はもう日本トップだったし、それでこう知名度もトップだったし、はい、だったらこれでチャレンジしたいなっていう気持ちを抱えながら、はい、こう公務員を続けて16年まで、はあ、はい、
ちなみに僕が大好きなくだりですけど、
はい、
シルク・ド・ソレイユのオーディションに合格したのはその時なんですか、その期間中なんですか。
わーですね、
独立してから。
独立してからです。2019年に、はい、合格しましたね。
うわ、それって日本でその審査会っていうか、なんかそういうのやったんですか。
ラスベガス
まで行ったってことですか。
その時は、別のサーカスの大会がラスベガスであって、
はい、
でバラエティアクトなんか、うん、北、北米最大級のサーカスアクトって言われてる、サーカス大会って言われてるやつがあって、はいはい、でその大会にエントリーして、うん、で部門がいろんな部門があるんですね、
はい、
で僕は床を使ってパフォーマンスをする部門みたいなやつがあって、
はいはいはい、
そこで部門優勝して、
で、
はい、でその時にキャスティングがこうサーカスの関係者にシルク・ド・ソレイユのキャスティングがいたんですよ、
はい、
で審査員として、
はい、
でその人に気に入られて、大会参加者数百名いる中から3組だけ、
はい、
あさってのシルク・ド・ソレイユのオーディションに来てもらうって言って、でその中に僕が選ばれて、でもうあさってじゃあ来てくれみたいな。
すげえ、
行きますみたいな。手喜んでみたいな感じでしたね。
マジ、その時って一人で行ってたんですか、渡米してたんですか。
向こうにラスベガスに、はい、そのサーカスの日本人がいて、
はいはいはい、
でその人をつてにこう行ったって感じですね。
あ、はい、なる。まさかシルク・ド・ソレイユから声かかるなんて思って行ってないですよね。
思ってなかったっすね、全く思ってなかったっす。
すーげー。
優勝は狙ってたんですけど、優勝するのもやっぱりぼんやりしたんで確実じゃなかったですし、
はいはいはいはい、
優勝してキャスティングからオファーをいただいて、うん、またそこにもオーディションにも2日間参加して合格してっていう、こう夢の1週間ぐらいのやつが2019年にありましたね。
あ、マジっすか、
はい、
すごいな。なるほど、
うん、
で、まあ、その後日本に戻ってきて、
はい、
っていう感じですよね。
そうっす。でもうキャスティング、いつ呼ばれてもいいように、うんうん、トレーニングを続けるんだって言われて、
はい、
了解しましたって日本帰ってきて、もうこのモチベーションのまま練習してたら2020年にコロナですね。
コロナ、あ、そっかそっか、
はい、
そっか、なるほどなるほど。
そうなん、絶望でしたね。
コロナの間は何されてたんですか。もう地道に その辺から SNS とか始めたんですか。
ですね、SNS ちゃんと始めたのは2年半前からなんですよ、うん、
はいはい、
コロナ明けから
始めたぐらいから、2022年とか、
はい、23年の4月から始めたんですね、うんうんうん、でその前はもうコロナ中はライブ配信ばっかりやってて、
はいはいはいはい、
ライブ配信でこう生き延びてました。
ああ、まあね、そうね、人集まれなかったですもんね、あの、
はい、ね、そうですね。 もうライブ配信のこう全盛期の時に、うん、もうそこでライブ配信上でパフォーマンスを披露したりとかっていう表現活動を続けて、でまたコロナが戻上げて、はい、ステージに戻ってきたって形ですね。
なるほど。それがなんかコロナになった瞬間に、あ、俺国家公務員辞めんじゃなかったみたいな、なかったっすか。それ
いやなかったっすね。
それはなかった、はい、かっこいい。
いやもう絶対に後悔しないって決めてたんで。
なるほど。
うん、
まあまあ、でもね、まあ、こんなこと言ってあれですけど、まあ、国家公務員だったら別にコロナになろうが何になろうが、うんうん、その経済的なあれは全く影響受けないですもんね。
全くないですね。
保証されてますからね、
はい、
そうですよね、
うん、
いやーなるほど。いやすごい話をね聞かせていただきましたね。でなんか最近はなんかどんなような取り組みになんか力入れてらっしゃるんですか。
最近は、まあ、県内のイベント出演だったり、はい、あとは、まあ、自分のちょっと夢が、まあ、目標があって、アメリカンゴッドタレントに出るっていう目標があって、
お
ちょっとそこに向けて、
いやなんか出れ、なんかおーって言ったけどなんか出れそうじゃないですか、はい、なんか
あ自分の仲間も結構出てるので、はい、全然出れるっちゃ出れるんですよ、
はいはいはい、
だけどあのゴッドタレントってこう、うん、出たからといって
なんかあるってわけじゃない、
映像が使われるかどうかって決まってないんですよ。
あ、そういやでも JJ さんだったら使われるんじゃないかな。
それはもうキャスティングとか自分の演出次第なので、ちゃんとこう作っていかないと、向こうに行ったはいいが映像すら残ってないみたいな、でな状況に陥ってしまうんですよ。で全部あのオーディションって自腹なんですね、初め。
あ、はいはいはいはい。
なのでこの1回限りのワンチャンスをちゃんとしたものを提供できるように、じゃあ何が必要かっていうのを自分で演出考えていかないといけないので、
はい、
もう 出れるっちゃ出れるんですけど、うん、出ただけで終わってしまう可能性が。
なるほど。まあ、出た後のことも設計しておいた上で出らないとっていう、
うん、そうっす。今一般的に出てるアメリカンゴッドタレントの映像って本当に一部なんですよ、はい、もっといろんな参加者がいて、めちゃくちゃいっぱいいる中で使われてるのは一部みたいな、
は
い、そこに残るための演出はめっちゃ考えていかないと。
なるほど。僕もねたまにですけど SNS でこう流れてくるじゃないですか、
はいはい、
あのお決まりのね、はい、審査員がうわーって言ってOh my! みたいな。
あるあるありますね、うん、
だけどなんかえなんかあうんまあうんみたいな、
うん、
あの感じの人とかもちょろちょろいたりとかするんで、はい
はい、うん、本当にあれはもうエンタメの世界なので、うん、こうサーカスでガチガチにこう大会とかで優勝してる人でも、うん、
はい、
4ES 取れなかったり、
はあ、
もう 3ES でなんか予選で終わってしまったみたいな方もいますし、はいはいはい、もうなんかそれよりはエンタメとしての演出でどう面白く見せるかとか、うん、どう審査員を沸かせるかとかっていうところにこうちょっと変えないといけないですね。
ただ見せるだけじゃなくて、
じゃなくて、
ね、はい、なるほど。いやー面白いな。じゃあそれに向けてちょっと準備、
はい、
とうとう、
はい、おっしゃり、あともう一個、うん、あの児童養護施設とかをちょっとボランティアで回りたいなと思ってて、パフォーマンスで、そういうのも来年から、
はい、
来年に向けてちょっと今準備してるところですね。
ああ素晴らしいですね。はあ、なんかあとはちょっとねそろそろお時間あれなんで、なんか直近でなんかイベント告知などもしありましたら、このまあ、これ放送が1月の後半ですんで、まあ、来年の2月、まあ2月3月ぐらいのイベント告知。
なるほど、
はい、
じゃあイベントの告知はないんですけど、
はい、
こう SNS 上で直近のイベント、
はいはい、
こんなのありますっていうのは、うん、PR してるので、
はい、
JJ ボール回し2期で、
JJ ボール回し2期、
はい、検索してもらって、はい、で全ての SNS 同じ名前でやってるので、
JJ ボール回し2期、
はい
はい、
ぜひですねそれフォローしていただければ嬉しいです。
わかりました。ぜひねちょっとリスナーの皆さんフォローの方よろしくお願いします。まあね知ってる人多いと思うんですけど、はい、いやありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、さあね楽しいユンタクの時間でしたけれども、まあそろそろエンディングの時間になりました。あ今日はねJJ さんゲスト参加ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、こちらの番組ではマーケティング集客に関するお悩みだったり、アベーの個人的なご質問も含めですね、お問い合わせフォームから受け付けております。詳細は FM 那覇さんの番組紹介ページ、Google でですね FM 那覇ひらがなで阿部寛で検索していただくとページが出てきますので、そちらからどしどしお問い合わせください。 それではまた来週の木曜日16時半にお会いしましょう。ありがとうございました。